皆さん、こんにちは。木村です。世の中のことはね、いつも Facebook や Twitter でお話しとるでございまして、どんどん進んでおりまして、イスラエルがね、一気にこう滅ぼされてきてるのはよくお分かりだと思いますね。一番悪いやつだったんでございまして、ああやって滅ぼされてまいります。で、核戦争って話じゃなくてですね、要するにイスラエルの核兵器を取っ払えば、イランも核開発やめますので、だからイスラエルの核兵器さえ取っ払っちゃったら、これで大体もう中東は平和になります。で、それをいろいろゲームでやってるわけですね。もう実際にはトランプが応酬してるんだと思いますけども、アメリカ国内にもネオコンがおりますし、日本にもおります。こいつを全部一掃して追い出さなきゃいけないんで、彼らがイスラエル守れみたいな話でやっていったときに、イスラエルこんな悪いやつなんだよという話が出て、バイデンが素晴らしいってやつがもう失脚し、ワクチン素晴らしいってやつが失脚したと同じように、イスラエル素晴らしいってやつが失脚して、こうやって根っこの先まで、一般人の先の先まで全部追い出す作戦なんです。はい。上だけ取っ払うなら簡単です。はい。一瞬でおりますが、一般人も言いますよね。やっぱワクチンは素晴らしいとか、イスラエル素晴らしいとか。隅々まで、大掃除するために、全世界ですよ、これ。この映画やってるわけでございまして。歴史に残る大映画でございますよね。セントラルキャスティングという端役の、派遣会社、20万人使ってそうですから。もうだからドラマ終わってるんです。本当の姿、話終わっておりまして、今そうやって末端まで捕まえるためのおとり作戦をやっておりますので、大きなところは心配はないです。で、みんなそのどうするのかなと思って、ここまで来るとですね、こう、一番終わりどうなるかみんな興味深いんだよね。例えばその、あれですね、忠臣蔵だったら最後さ、炭小屋にいるさ、これ、吉良上野がいっぱい出してきてね、首を跳ねると。で、それじゃ終わらないな。終わらなくてですね、で、首を持って高輪まで行くと。高輪までお寺行ってね。で、今度、謹慎になりまして、切腹の朝まで大体やりますよね。切腹の朝まで。いや、あれもそうなんですよね。切腹の朝までっていうのは、今日ここで公開銃殺ですよ。公開はしないんだろうけど、とにかく銃殺ですよ。その日まで、おそらく映画やるんですね。一応来年の7月4日からなんか、一斉大量銃殺が始まるらしくてですね。今なんか準備してるって、その、ニュース出ておりました。軍法会議ですからね。もうどんどんやっちゃうわけで。でもすでに相当、処刑もされてるんですけども、最後、言ってみれば、赤穂浪士のその切腹みたいな話、やるんですよ、あれ。これでみんな、首打たれましたっていうのをやるわけでございまして。ですからもう、決着はついてると見ていいと思います。で、右往左往してるとですね、なんか不思議なこと多いですよね。TOKIO のなんとかのがね、あれもなんか不思議な話で、なんか、その黒いネクタイで、黒い背広で、で、その、紫色のダイナマイト何人かさて、前あったでしょ、記者会見で。どう見ても遺影なんだよな。葬式の遺影ですよ、あれね。ああいう不思議なことは結構あるわけでございますよね。で、そんなこともありまして、大きなところは皆さんあまり心配いらないわけでございますが、イスラエルはだから最後、なんで本当のことみんな言わないのかなって思ってたわけですね。911テロだって、ケネディ暗殺だって、そうなんだけども、最後のそこ、トランプ言わないな、あまりね。そうか、それをトランプが言うとみんな信用しないから、全部その、過去のことだけではなくて、今のやろうと。トランプ、イスラエルがアメリカの戦艦、空母を攻撃したと。この確たる証拠をはっきり見せて、本当の裏切り者はイスラエルだったんだと。今ここでアメリカの空母をね、やったじゃないかと。ね、911だけじゃない、今回またやったじゃないかってなると、誰一人イスラエルを擁護することはできないわけですよね。これでやっていこうってことでしょうな。ということは、イランはもうとっくに決着してるってことですよ。イランなんかとっくに決着していて、イスラム原始主義の連中もほとんど追い出しちゃったでしょうからね。で、全部後ろつるんでますから、オバマと中国共産党とイスラエルと、からイスラム原理主義は裏でつるんでおりますからね、ほとんども取っ払っておると思うんでございますが、最後もう一息でございまして、だからこの速報にはとにかくツイッターが一番でございますね。もう今やですね、ニュース速報、それから結構本格的な分析や まあ、ツイッター見てるとほとんど大体わかります。もうやっぱりこうメディアがすっかり変わったなと思います。ツイッターで見てると、まあ、世界でね、いろんな起きてること、いろんな、この論文すごいぞってやつが、まあ、一気にツイッターでもありますので、まあ、こうやって世の中は民が動かしていくんだなということをしみじみ感じております。で、今日先ほどの、山中さんとセッションで、本当に今日までね、実り多かったですね。あの、古い政府のシステムとかどうやったら治るのかな、まあ、みんな持ってるわけでございますが、AI で分析できるんだということですね。すごいですね、もう複雑会計のシステムは。古代システムを AI で分析して何が起きてるかを全部その、はっきりさせてくれると。で、それをまず、だから AI で仕事の分析かければ日本政府でもどこでもですね、こんなインチキがこんなにありますと具体的に全部出てくるわけですな。こうしたら早いですよ。いわゆる国政調査権ってあります。日本でございますね。国会が国政調べる。国政調査権の発動として、政府解析の AI を使うと。そうすると明治以降150年の闇が、ことごとくそこで暴かれずとすごいな。山中さん、新党作ったら AI のさ、専門家集めてさ、新党山中とか言ってさ。ここでこそですね、AI の威力をね、日本の未来、世界に未来のために AI がですね、明治150年整理すると。いや、本当だよ、あれ。ねえ、だからその、さっきも話したんですけど、アメリカのね、ドージってやつがありまして、政府効率化省で、イーロン・マスクが出てきてですね、これがなんかもう政府の無駄を全部暴いてやるぞと。具体的に日本でと何兆円、何十兆円損があるんだって言うわけですね。よくそんな数字がすぐわかるもんだなってみんな思いますよね。大体その日本もそうですが、政府の非効率、軍の非効率、それから政府系機関の非効率はわかるもんじゃないわけですね。みんな隠しに隠し。しかもそれがですね、歴史が長いとですね、今何やってるかみんなわからないわけですな。ところがね、彼が言うのはですね、いや、これはね、すごいんだと。うちのチームはですね、オタクばっかり集めたんだと。ね、その、コンピューターオタクが集めて、コンピューターオタクはね、無駄を全部摘発するんだと。どういうことかなと思ったら、今言った話なんだろうな。AI 使って、徹底的にその調べ上げちゃったんだろう。だからそれ、財務省から始まってですね、国防総省でも、国務省でもですね、どこでもですね、要するに役所の上がですね、連中が知らないって話がその出てくるんだね、見てるとね。こんなことがあったんですかってわけだよな。いや、だからまあ、官僚制度なんてものは無責任なものでね、どんどん人事が変わってきますからね。それこそ日本でキャリア2年ごと変わりますからね。何も知らないままさ、積み残していくんだね、あれね。150年溜まってるわけでございますよ。いや、だから、これはいい話聞いた。よし、だからこれは与野党一致で AI で政府分析するんだと。ね、本当そういう感じでございますよ。あ、これさえできれば皆さんね、今までの組織は結構残るよ。全部無駄切り離せますから。もう全部切り離せますから、悪党ども100%切り離せますから。そうすれば立ち直る。だから今までのやり、様子だと、その、いいとこと悪いとこの切り分けができないから、全部ドブに流しちゃえって話でね。全部ゼロから作り直すしかなかったんだけども、でも逆にゼロから作り直したってですね、まあ、明治政府みたいにね、とんでもないのが入ってきちゃってさ、デタラメ政府作っちゃうこともあるからさ、ゼロから作り直したからまたまたとは限らないわけですよね。でもそうか、AI を使えば、官僚システムね、その嘘も全部バレるし、それからその官僚システムない新しいシステムを、ブロックチェーンと、それからスマートコントラを使えばできますから、そうか、これが日本もリノベーションの、本格的リノベーションの始まりかな。なんか本物のデジタル革命だね。人間のその性みたいなものをデジタル革命一回きれいにする。これはとてもすごい話だなと今日は聞いて思いました。期待しております。でですね、この先、まあ我々もですね、要するにもう今言った全部映画、今もう映画になっちゃいましたから、整理が大体ついてるわけです。で、日本政府はこれ最後になりますからね、いいですか？向こう片付いてですね、ウクライナとイスラエルが片付きましてですね、で、そうするとアメリカのネオコンがバンと落ちますから、で、日本のネオコンもバンと落ちますから、ここで日本政府はいよいよ財務省の秘密も全部バレて、日本政府解体ですよね。で、この日本政府のディープステートの金庫番やってたのが麻生で、麻生が赤い、金の鍵もらってますから、これでまあ全部やられて、で、もうあともう1年もないんじゃないかと思うんですね。で、それやればその政府から金をもらってた連中とか全部あぶり出されますから、まあこれはもうなかなか生きていけない。で、その次がいるわけですね。私はね、今こう思ってんですわ。 これからの日本のですね、一つキーワードというとですね、民政立国だろうな。どういう意味かというと、民が自ら治める国宣言ね。これが今度いるね。世界は見てますよ。ね、万世一系とか言って天皇がおると。で、金持ってた昔はね、今金ないのよ。だから世界中誰も来ないでしょ。天皇さんのところ誰も来ないでしょ、世界の国家元首が。ね、もう金ないと誰も来ないのよ。ね、金もね、来たんだから。でしょ？で、歴史だってさ、何回も本当は入れ替えて継ぎはぎしたような話でしょ。でもしかし日本って強い国で、経済的には強い国だし、まあいろいろ強い、そういう意味ありまして、世界で非常にまともに回ってくるんですよね。で、それで、で、安倍がなんだ、ああいうのがね、いなくなって、次、日本はどういう国になるのよって、日本人もそうだけど、みんなですね、不思議に思ってると思うんですね。世界の本当の不思議はですね、まあ、例えば、日本政府の連中とか大企業の連中って本当お粗末な、最近ね。それから世界の人たちに評判を聞ければ分かるでしょ？相手されてないでしょ？日本政府とか、もちろん政治家も、役人の上の方も、それからその大企業のトップも、全然世界に相手されてないでしょ？こんな安分たんばっかりなら、なんでこの国が回ってんのか？それ最大の秘密なんですよ。実はこれが本当の日本の姿なんです。日本はですね、そのすごい人たちが全部こう、日本の中にいまして、彼らはあまりその外には出ていかないですね。大きな政治やらないです、はっきり言って。っていうのは、そういうのはそもそも我々にとってもあまり意味のないものだからです。だってそうでしょ？別に政府どれだな関係ないし、我々の生活ですね。彼ら何するわけでもないし、特に明治以降はですね、こう、日本も乗っ取られた形になってますから、実質的に欧米に乗っ取られてますから、彼らの言うこと聞く連中はよく上にいるわけだな。で、一時はですね、明治の頃から最初の仲間ぐらいまでこうも結構立派なやつがおってですね。まあ立派って言いますかね、能力やらないやつがあってね。で、まあ日本も華々しく活躍したことはあったわけでございますが、戦後になりましたらね、もう日本はね、経済一流、政治三流と言われておりましてですね。だからもうとにかく一般の人たちが経済をボトムで立ち上げてって、上にかさぶたのように政治が乗ったわけですな。で、しかしまあかさぶたではありますけども、まあとりあえず、中曽根ぐらいまでは格好つけておりましたからですね、一応海外の連中も日本政府と話すると物事は進むと思ってたわけでありますね。しかしそのかさぶたもいよいよ取れてきたのは平成以降なんですよ。で、清和会なんかもうすっとんきょなやつばっかでしょ。安倍だ、もう小泉だ、安倍だですね、バカばっか並びましてね。で、しかし日本はまともに回ってる、これが世界の秘密で、で、彼らだから日本人と接触できてないんですよ、世界は。全然見えないわけ。で、観光に来るとわかるんですよ。やっぱり日本すごいなと。要するに、安倍だとか、小泉だとか、財務省を見てたら、全く想像がつかない日本があることみんな分かってるわけですね。だって、あんなひどい政府ないです、意思決定だって、世界だってね。見てごらんなさい。だから世界相手にされてないでしょ、本当に、はっきり言って。大企業もそうですよ。あれじゃあ、あんた意思決定すらまともにできないんだから、ね、今回日本政治見ても分かるけども、あんなことしかできないのに、なんで鉄の性質、進出がいいのか？彼ら理解できないわけですよ。でも日本に来ると分かるわけね。非常に綺麗にこの国の人たちが住んでるっていうことがね、分かるわけですよ。彼ら本当に、不思議に思ってて、前からそうだよな。で、実はですね、日本はですね、民が自ら治める国なんです。これをいよいよ世界にはっきり言うときなんです。かつてこれ日本一回行ったことがあるんです。昭和の初めです。それまで明治維新の後ですね、かさぶたの上に乗っかってた明治の元勲なんだおりまして、これがいなくなりましてですね。で、昭和の初め、いよいよその金融恐慌の頃から、ものすごい日本人が出てくるんですよ。経済でも戦争でも。それが昭和の初めの20年間なんです。で、どれだけすごかったかっていうとですね、それこそ、イギリスをですね、アジアから追い出しちゃって、インドを独立させて、で、アメリカとはですね、五分の勝負持ち込みましてですね、最後は負けましたからね、五分の勝負持ち込みましてですね、アメリカ震え上がらせまして、やっと勝ったという、アメリカにとっての本当のね、勝ったという、最後に神の手で勝ったという、そこまで行って立てたのがあの硫黄島の、星条旗ですよね。そこまでやったんです。だから日本人本気出すと、どこまですごいかって彼らが一番知ってるんです。我々よりも。で、戦後、それやられるとね、それまたアメリカやられちゃうから、日本人に 3S を教えたわけだよ。スポーツ、セックス、スクリーム。そしたら、これすごい日本人が一瞬でとろけましてですね。とろけましたな。まあ、アメリカもいいもんだと。チョコレートくれるしと。 ということでやってましたが、まあそれも大体終わりでございまして。で、もうだから、これから世界中上が全部かさぶたで取れちゃった。これから一般の民の力の勝負なんです。これでできたら日本で絶対負けませんですよ、皆さん。で、具体的にどういうことかというとですね、日本の国はね、こういうことなんだな。率先？ちょっと変な言い方ですけどね、率先実践者っていうだけいるんですよね。わかります？誰かが治めてんじゃないの。率先して何かする人たちが、この国いろんなところにいるんです。いろんな分野にも、いろんな地域にも、いろんな業界にも。誰に言われるわけでもないの。誰から、ああせいこうせい言われてんじゃなくて、自分で率先して何かする人たちがいるんです。政治目的でも金目的でもないの。こういう人たちはこの国を動かしてるんです。いるでしょう。大体こういう人たちはそういう人たちに多いと思いますけどね。だって発明家は大体そうだよね。いろんな発明家いるし、それからいろんな経営者がいるでしょう。自分で自然農業、自然農法をどんどんやる人たちがいるでしょう。誰に言われるわけでもないのよ。自分でどんどんやっていくの。で、要するに政府に言いたいことは邪魔するなってことだけ。ひたすら邪魔するんだ。お前いいかな、あっち、こっち来るんだと。いうことだけ。こういう人たちがこの国を動かしてるんです。おそらくこれは、縄文時代の、なんか、言い方なんじゃないかと思うんだけどね。縄文式なんじゃないかと思うんだけども、ここが本当すごいんです。日本はだから、その政府ではないんです。率先実践者が作ってる国なんです。彼らは別に英語喋るわけでもないし、もう喋る人いますけど、喋る必要もないし。それからなんかその政府は邪魔だから、とにかく政府とは関係を持たなくしないと仕事がうまくいかないわけですよ。だから政府に近づきませんし、それから変な宣伝しませんし、大企業はまた政府と同じだからもうろくなことないから、大企業はなるべくこう遠ざけていくんですね。取り込まれちゃうから、ろくなことないから。だから上から見てると全く見えないんです。どこで分かるかというと横で分かるんです。こんなすごいものあります。藤原さん、ちょっと見てよ。この水なんかすごいよとかさ。これすごいね。いや、こんな美味しい米あるよ。これどうやって作ったのとかさ。横に横に広がっていくんです。率先実践者があちこちにいて、この人たちの影響力が横横広がっていくのはこの日本という国なんです。上から全く見えないんです。で、いよいよ、こういう人たちがこの国のリーダーで、この国を支えている人たちで、ですから、上から見えようが見えまいが、この人たちでこの国を動かしていきますということをいよいよ宣言するときが来たと思います。それが民政立国宣言ですね。今なんかね、ほら選挙だとか言ってさ、石破がどうだとかですね、野田がどうだとか言ったら、何にもなるわけないでしょ、あんなのさ。何にもなるわけないでしょ、あんなもんね。何もならんのですよ。で、そうじゃないんだよね。率先実践者に動いてこの国初めてうまくいくんですよ。要するに、いよいよ何もなくなるし、鬱陶しい政府もこれでなくなるし、だからアメリカも鬱陶しいもいなくなるから、いよいよ大チャンスなんですよ、皆さん。で、しかも AI が入ってきてね、という方は古いものも全部片付けてくれるし、が人手不足もね、AI 使えば結構うまくいきますから、事務仕事とかデジタルものはあれで結構処理できるから、仕事えらいはかどるわけですよ、これから先は。この率先実践者の時代ですよ。で、彼らは、まさに、得意手に生きている人たちなんです。神の得意手に生きている人たちです。神の得意手に生きている人たちってのは、彼らがやってることはあまり論理的に説明つかないんです。まず発明品そのものだってですね、よくわかんないものが多いし、して効果ははっきりしてるんだな。なぜこうできたのかもあまり説明がつかない。ご本人すら説明がつかない。だからこういう人たちに集まる、この人たちのそのビジネスの仕方も非常に不思議で、なんでビジネスになったのかよくわかんないところが多いんですね。とにかく続いてるっていうことで。ですから、なんて言いますか、もう、過去のいろんな経営とかなんかの分析やってるのほとんど分かんない世界ですよ、この人たちは。私もな30年この仕事やってますから、船井さんの時代からこういう人たちばっかり会ってますよ。こういう人たちのところしか会いに行かないですよ、はっきり言って。いろんな分野にいますから。で、実は日本はね、そもそもこういう人たちが、昔から言うボトムアップってこういう人たちが動かす世界のこと言うんですよ。この地域の率先者、この業界の率先者、何かの率先者、彼らが動かしてるわけですね。で、彼らが世の中を動かすにはいくつかの条件が必要なんです。条件が必要で、まず平和が必要なんです。まず、その平和が来ないと彼らは世の中を動かせないんです。戦争ってなるとどうしても統制がないと戦争って勝てないんで、 上が強いんです。だから、平和にやってると彼ら権力を持てないから、イギリスはよくわかるでしょ？イギリスはとにかく世界中戦争をさ、終わりにさせたくない。永遠の戦争ってやってる理由は簡単なんです。戦争にしとけば権力を持てるし、戦争をやめたら権力を手放すことだ。だから戦争をさせるかさせないかの大戦いだったんです。トランプが出てきて戦争をぶっ潰してくれました。だからもう平和です。ということは、率先実践者がいよいよ主権を持てる時なんです。これ決定的な分かれ道なんです。平和でないと、率先実践者いくら頑張っても最後は戦争に全部飲まれてしまいます。昔我々ですね、人間性尊重経済人連盟って作ったの覚えてます？ですよね。最近動いてないけども、あれ浸透したの分かります？ハラスメントはけしからんとか、モラハラは、ハラスメントけしからんとか、それから内部告発とか、公益通報とか、どんどん出てきたでしょ。結果的に、その非人間的なことをやってる経済人と、彼らから金をもらってる政治家は、どんどんいなくなっていったでしょう。あれ浸透したんです。まさにあの頃からです。非人間的な扱いを受けている人、あれは、どっかに響いたんだと思います。本当だから、非人間的なことをやってる経済人と、彼らから金をもらってる政治家は、本当にいなくなってきました。安倍派だってね、もう実技ないですよね。こんな形になってたんです。ね。ですから、あれも平和の聞けた証拠です。で、さらにですね、しかしもう少しですね、この平和を広げるためにはね、もう少しやるべきことがあって、やっぱり平和を維持するためには、住宅と家ですね、平和国家ってよく言うんですけども、平和国家をですね、維持するためには、住宅と食料が大事なんですね。ですから、まず今の段階で、みんなが何かやろうとしたら、誰でも住める、まあ、とにかく、恥ずかしくない家と、から、十分な食べ物を供給すること、これが実は平和の基礎なんです。この二つがあって初めてですね、その上が生まれます。この二つが壊れた時に平和は崩れるんです。家と食料です。ですから、今、何が一番大事ですかって言ったら、みんなに家を供給することと、そして食料を供給することなんです。家はですね、日本はまあ結構ありますけども、さあ、これもあんまり安心してられない。巨大な借金を抱えたまま、不景気が来ると何が起こると思います？巨大な借、例えば自分で巨大な借金を抱えてる。不景気来たら何が起こると思います？借金返せなくて破綻するよね。これ世界中でこれから、まあ今出始めてるんだな。ドーンと出てくると、いや、借金の担保に借金の方にみんな家取られちゃって、家から出なくなっちゃいますよ。どうするんですか、皆さん、これ。だから、巨大な借金を負った状況で、これ個人もそれは、組織も、企業もそうですよ。巨大な借金を負ったところに、バブル崩壊で所得や売り上げが落ちたら、でみんな家を手放さなきゃならなくなるわけ。それがもう平和を壊す第一歩でございます。だから、借金返さなくても家には住めるようにしなきゃいけないんです。これが実は1932、3年からアメリカがやったね、ニューディールの一番基本の政策だったんです。だから、今家があるから安心しちゃダメなんです。今家があるから安心しちゃダメで、この後金融のセールになりますから、その時に、借金返せなくて家手放せられない人が続出します。それそのままやったら家なくなっちゃうから、えらいことになります。それ全部入れ替えなきゃダメです。二つ目、食料。まあね、お金出して物買えるうちはいいんだけども。ね、やっぱりその本当の不作になりますとお金出しても物なくなりますよね。多少まずい米でもですね、食えるうちはまだいいですな。しかしやっぱりその、今ね、食の安全ということを言われておりますから、安全な食を得なきゃいかん。もうすでにスターバックスは、この間スターバックスの今の会長が、ケネディ大臣のところに行きまして、当社では危険な添加物一つも使ってございませんと宣言してましたよな。もうだからもう向こうもね、一気に進んでおります。日本もだから、まあ早くやらないといかんでありますが、まあ米のことだけじゃなくてね、食の安全のこと含めて食料も全部直さないとこれ平和になりませんので、まあまずだから優先順位としたら、このバブル崩壊後の家をどう確保するか、食料は安全な食と米、主食をどう確保するか、ここなんですよ。非常に絞られてきていて、そこをまず突破していったらですね、まあ次行くと思いますよ。で、なぜやるのかというと平和のためですね。 平和のためには、住宅と食料で。だからこれみんなにね、住宅と食料が行き渡る。バブル崩壊して、住宅が払えなくなっても、まあ、家はなくならない。そこまで持っていかないとですね。いや、それはもう平和は一瞬で乱れます。で、世界のことを言うと、まあ、まずローンの問題は世界中同じなんですよ。ローンの問題は同じで、ローン払えない人たちをそのまま路頭に迷わせてやれないことになりますし。で、食料は本当ない国ありますから、それ食料生産は世界中結構余ってんだけども、金がないと手に入らないわけね。今、ロシアなんかがだいぶアフリカに援助して少しは良くなったように思いますけども、まあ、食料は、生鮮品でございますから、早く食べないとですね、お裾分けしていかないとですね、すぐ腐っちゃいます。世界には食料のお裾分けというね、習慣があまりないんですね。とことん飢えさせて、それでもね、金払わなかったら捨てちゃうという文化ですからね、悪い奴らが世界は。本当にね、食料が大事ですね。で、あと、やっぱり言えることはですね、結局最後は、この技に行くんですよね。だから、なんて言いますかね。技が生む付加価値なんですね。技が生む付加価値ですね。だから、とにかく、技がなきゃダメですわね。だから、技がある人が AI 使うと非常にうまくいきます、そのことはね。だから、やっぱ、技をとにかくみんな磨こうよと。率先実践者は技から始まると。技を磨きなさいってことですね。ちなみに皆さん、霊力体ってご存知です？この世の三元素、霊力体って言いますよね。霊と力と体。そもそも体ってこれ、力は入らないんだよね。体に力はないんですよ。体そのものに実は力はなくて、霊が入ってきて初めて体に力が宿るんです。だからいくら体鍛えてもそれだけでは力出ないんです。鍛えた、体は鍛えてもいいんだけども、この鍛えたから何しようという思いが来て初めて力が出るんですね。だからどんな体鍛えても運動嫌だと思ったらそれは走らないし、あるいはどんなに剣術やっても怖いと思ったらそれは後ろ下がっちゃいます。反対に、だから霊があったら体あんまり鍛えてなくてもどんどん前に進んじゃいますよね。例えば簡単な話ですね。こう、まあ、例えば空手でもこれ、ボーンとこれ破ろうとするんですね。これバーンってやって、こう、私やりませんかの板破ろうと。ここが板だから、ここまでボンってやろう、ここまでドン、ここドンってやろうと思うと、それは手はここで自然に止まるんですよ。ここまでだと思ってるから。ここをやろうと。この下の板をボーンって当てようと思うと、ここを一気に通過しますからね。そういうもんなんです。これを壊そうと思ったら、これ死ね、手は止まるの。でも、イメージで、ここまでやろうと思うと、これ一気にぶっ壊れるんだよね。だから前から言ってるように、そつなく、何事もなく平和に人生を終えたいなと思ってると、ね、なんか井の頭線の電車が渋谷駅に入ってくるみたいな感じで、ゆっくりゆっくりゆっくりゆっくりになってってね、ああ、面白くないわけだよ。ね、やっぱりね、あの世に駆け抜けるようにいかないとですね、あの世に駆け抜けるようにいるとですね、気がついたら死んでるってことで一番いい死に方なんだな。気がついたらあの世に行ってると。いやー、なんか舞様、あの人は立派な生き方ですな。それぐらいのことやんなきゃダメなんです。そうやると未来があるんですよ。ね、ここで笑ったらこれ全部終わっちゃいますから。ボーンと向こうに行くとですね、たとえ死んでも、一つ死刑がなくなっても、一つの時代が終わっても、必ず未来ができますから。もうとにかく今なんか20代で遺書書いてるっつうんだろ？バカじゃないかな。なもん書いてる暇があった、あんた。ね、120歳まで生きる算段しろと思うんだけどね。いや、だからみんな今おかしいんだね。要するに、技が生む付加価値は、これまず霊がいるんですよ。霊がないと、これ技生まないの。ね、霊が何かっていうとですね、今、特に平和でしょ？平和ということを考えたときに一番必要な霊がですね、価値観。まあ、霊を価値観と言いましょうか。価値観はですね、持続可能性なんです。もうこれはですね、世界の時代、世界の流れにほとんど結論が出たと思いますね。持続可能性を高めるっていうこと。これが社会の一番の方向性です。持続可能性を高めるってことね。持続可能性を高めようと思って、技を磨いて力が出るってことや。会社の運営でも持続可能性を高めようと思って、 経営してると、変なバブルなんか絶対乗りませんって。で、先だけのことを考えて、イノベーションをするようになりますし、自分も鍛えるようになります。もうこれはだから健康だけじゃなくて、社会全体のね、持続可能性っていうことが多分これからの最大の価値観だと思います。これは若い世代は特にそれは強いような感じがします。で、こういうことで、率先、実践者たちが、形成を行うんだね。形成、世の中の運営のことです。世の中を運営することを形成と言います。だから、あらゆる分野で、経済も、政治も、教育も、医療も、福祉も、介護も、あらゆるところで、彼らが世の中を動かしていくんですよ。どういうやり方？横に広がるやり方ですよ。これいいから、ちょっと食べてみない？いいね。これを、この、うちの学校いいと思うけど来ない？いいね。こうやってボトムアップで時代の最先端が生まれていくこういう姿なんです。ボトムアップということは。だから別に上から見てても何が起きてるわけでもなくて、普通にみんな仕事してんだけど、だんだんだんだんみんな仕事のやり方、食べるもの、衣食住変わってくるわけね。気がついたらなんか政府はもうね、ほとんど空き地の公園みたいになっちゃってるんだけども、なんかみんななんか楽しそうに暮らしてるね。これがですから日本の本来の国の姿です。それこそ皆さんお好きな縄文の世界です。これまずはそういう世界ですよ。だからこれからはますます率先実践者の方がですね、活躍してですね、良きものを横に広げていく。今までみんなやってきたわね。それこそもう私に言わせればもう、今更こんなこと言う必要もないぐらいで、もう特に平成に入ってからこういう人たちの時代ですから、あちこちね。で、政府も少しかましてくれっていうんで、観光なんかそうでしょ？なんか政府もかみたいみたいなこと言ってきてですね、まあ、それで観光庁作ったりしてやっておりますけども、実際に観光庁なんか何もやってないんかな？実際に観光の仕事をしてるのは現場のおじさん、おばさん、兄ちゃん、姉ちゃんだからね。まあ、だから、現場のおじさん、おばさん、兄ちゃん、姉ちゃんがしっかりしないと観光なんかできるわけなくて、農業もそうですよね。だから、すでにこういう国なんですよ、日本はね。で、世界中みんなこういうわけでもないんです。結構、こういうのは珍しいかもしれません。世界の中で言うとね。日本はこういう国柄でございますから。まあ、これから世界中こんな風にならなきゃダメなんでね。まあ、日本はその先駆けじゃないかと思います。こういう人たちが、あちこち出てきて、平和をまず達成し、そして技を磨いて、それを付加価値とすると。で、持続可能性を大事にみんなで考えていって、いろいろなことを運営していきましょう。こういう時代でございますから。まあ、引き続き我々もですね、世の中に向けて、未来の話をね、どんどんしていって、で、まあ、対談とかやっておりますけども、まあ、皆さんもそれぞれね、お知り合いいるでしょうか。何も無理して広げる必要ありませんから、いいものがですね、自然に広がっていくのが一番いいわけでございます。一色に染めようなんてことない。あちこちでね、いろんな人たちが出てきて、で、それが繋がっていけばいいでございますね。どっかの青年。それが未来の姿でございますから、ぜひ頑張っていただきたいと思っております。はい、ちょっと押してしまいました。ご質問ありましたらどうぞ。
民政立国宣言なんですけど、前も藤田先生言われてたと思うんですけど、まあ、今の総理大臣、今後どうなるか分かんないですけど、やっぱ直接選挙で選ばなきゃいけないっていうふうな感じぐらいだと思うんですけど、まあ、政府のあり方、今、立憲、ごめん、立憲じゃない、議員内閣制ですけど、日本の政治体制は、やっぱり共和制がいいんですかね、やっぱり。
共和制で大統領を送るしかないでしょうね。
ああ。で、まあ、アメリカもやってるんですけど、連邦政府と、をまあ縮小していこうというふうな感じだと思うんですけど、日本も日本政府と、まあ、地方の、まあ、都道府県があると思うんですけど、まあ、ある意味二重行政もすごい大きいと思いますし、まあ、国がやることは、まあ、国防と、まあ、何があるのか、まあ、
外交。
外交ぐらいですかね、それぐらいで、あとはもう地方にもう完全に委ねるというふうな形になっていくんでしょうか。そのた
多
めに
分
は、
そうですよ。日本も前からそういう話はある。
そのためには選挙制度改革しなきゃいけないっていうことです。
その第一歩は AI で全部調べ上げることです。そうすればもう、日本人はね、アメリカ人みたいに粘りませんから、とんでもないことやってたらみんな消えていなくなっちゃうから、知ってしまったから大丈夫ですよ。アメリカ人みたいに粘るんで。
ちょっと二つあって、ビットコインとかの暗号資産の暗号が破られるっていうのが、なんか Google の記事で出たと思うんです
出て
け
ます
ど、
よ。
あれの多分想定っていうのは、多分秘密鍵から、なんか、ダイアン号方式で、なんだっけ、共通鍵の暗号方式で作られると思うんですけど、今その秘密鍵から、一般的には共通鍵に、秘密から秘密鍵に不可逆的にできないっていうふうに言われてますけど、まあいろんな暗号がかかってるからだと思うんですけど、それが結構破られるっていう可能性が量子コンピューターであるっていう認識で間違ってないです
間違
か？
いないです。その通りです。
そうですよね。
特
ああ、わ
に
かり。
計算時間を使った強度はもう役に立たないってことですね。
はい。で、あとそのもう一個はやっぱトランザクションの承認のところで、ハッシュタグっていうか、こうハッシュかけますよね。あれもちょっと、要は承認、そのハッシュも破られる可能性もあるっていう、もう一つそこが要因なんですかね。
ハッシュのところはですね、今回もトランプが新たなそのサイバーセキュリティって言っていて、
はい。
IoT なんかも含めてですね、ハッシュが飛び交いますから、あそこはやっぱりなんか考えてると思います。これについては、まあ、とりあえず、暗号っちゃ暗号ですからね。ただやっぱりスピードの問題でしょう。だからそのあたりスピードの兼ね合いでどうやってるのか。ちょっとそれはトランプたちがこれから出してくる新しいブロックチェーンシステムをちょっと見るまでは、ちょっと推測の域じゃないですね。
ああ、なるほど。まあでもちょっとあれですよね。まあ世の中に出てるその共通鍵の暗号方式っていうかトランザクションのところから破られないと思ってた秘密鍵が奪われて、要は認証のところ、引き出すときに、秘密鍵入力しないといけないので、それが引き出されちゃうってことですよね。
そうそう、
は
だから、今何年って言った。
い。はい。
はい。
で、あともう一個は、今のその、平和のところで、住宅のところは多分バブルが崩壊すると厳しいかなと思ってて、これ多分決めの問題だと思うんですけど、決めの問題っていうか、住宅、住居を手放すとかそういう話。はい、そうですよね。まあこれ多分法律変えれば別に救えるかなと思っ
そう
て
ですね。
て。
日
はい。
本の場合は特にそうです。先進国そうですね。
支払いのやつをちょっと遅らせるとか遅延させるとか、やれば多分全然問題ないのかなと。まあそういう知性が自民党と立
だから、
憲
それ
民
やっ
主
た
党、
時に、
はい。
金融機関が潰れるから、
はい。
そっちの勝負がいるんですよ。金融の
あ
方の不良債権をどう決着させるかっていう話になってきますからね。まあ、
あ。ああ。
それはそれが決着させることになるんですよ。
でも、国際金融規制のバーゼル規制とか、そこら辺の、まあ、金融機関に足かせを着せる、かせるかのような規制があると思うんですけど、そこら辺もなんか破られていくか、なくなっていく感じなんですかね。
まあ今の規制はそのままだともうみんな倒産状態っていうことになるから、まあ一旦全部国有化でもするしかないんだろうな、世界中ね。あの基準でやったらやっぱ無理だね。永久凍結できない。い
そうですね。資本比率8%なんかできないですよね。
や、実質的にはだからもう8%って言いながらもう実質的にはもっともっとリスクを負ってますからね。その社
うん。
会にいろんなファンドを置いてね。
そうですよね。
だからもうあれは実質的に形骸化しちゃってるんですね。
そうですよね。うん。
先生が言われた発明者の方の話されてましたけども、発明でやっぱり知的所有権、著作権等のああいった規制は今後じゃあどうなる予定なんでしょうか。
ああ、まあ、あれもですね、人によって様々でね、
はい。
知的所有権なんかも関係ないからみんな使ってって結構多いんですよ。
ああ。
それから、あれですね、現代の科学で説明できないものは特許取れないんですね。特許条件があるんですよ。現代科学で説明できないものは特許の対象にならないんです。ですから、そもそも、神あかり的、特異点的なものが入っているものは、
ああ。はい。
特許関係ないんです。
ああ。
これすぐやらないとできないとか、いうのも結構あって。
私、医療職で生体とかもできるんですけど、気候、まあ目に見えないですよね。まあ、ああいったので、もう私、まあ今、生計立ててるんですけども、まあ、
知的所有権、特許取れないでしょ。
はい、取れないですよね。
ね。
もう、全くあれ、資格とか関係ないし、
そうそ
だから、今後、だから先生が言われた、住宅、住む家
う。はい。
から食料、これ一番大事ですけども、本当もう、今後、じゃあ、自分、何してやっていこうかなと思っても、
フ
も
リーハンドですよね、そういった。
う、は
だから、知的所有権とか、ああいうのは、特許はね、もっとその、なんて言いますかね、細かい話で出てくるんですね。製法特許とか。
い。はい。
だから、それはありますけども、事業化するときの採算に必要だからね。
はい。
でも、まあ、根幹の部分の発
は
明っていうのは、 今のものはもうそういうなんか現代科学を説明できるようなことだから、
はい。
まああんまり気にならない部分だと思いますよ。え
エネルギー
え。ええ。
の、今後の、まあ、移行なんですけど、今、そのトランプさんが AI に注力するために、原発とか結構稼働させるっておっしゃってるんですけど、なんか、これからの時代、もっと、安全な、クリーンな、なんかフリーエネルギーのようなもので、なんかこう、やっていくのかなっていうイメージがあったので、私の中ではちょっと逆行したイメージがあったんですけれども、今後、まあ、どのような形になっていくと先生はお考えでしょうか。
アメリカ、原発って日本でやるとね、本当に収拾のつかない話ですよね。もうこんな狭い国でね、海に囲まれててね、津波嵐で。しかしね、世界はそういうわけでもないんですよ。人里離れたとこに町があって、油持ってくのも大変、石炭もない。小さな原発でも多いところが一番良かったりするんですよ。で、別に仮にボーンと行っても、大して広がりがないとか。あとは、アイスランドになんか、アイスランドのことはアメリカ領なんでしょ？あそこになんか大きな軍事基地を置こうと思うと、要するになんかね、今電源がないんだよね。電源がなくて困ってるとかありますから、そういうところにはね、まあ高性能の原発を置こうって話でしょ。今みたいななんか日本の危ないところで命かけてやるって話はたまに一つもないと思うんですね。だからアメリカもなんか危ないところはね、一切作らないと思いますよ。で、しかしそのエネルギーの今後ですよね。正直言ってですね、そのやっぱフリーエネルギーみたいな、例えばフリーエネルギーっていう、いやなんだけども、燃費を向上させるための不思議な触媒。燃焼効率とか燃費を向上させるための不思議な触媒っていうのが結構日本人も大好きで、世界にも結構広がっていて、だからその同じように今まで化石燃料を使うんだけども、驚くほどエネルギー効率が上がる。これは多分もっともっといくでしょうね。で、終わりになりそうなのが太陽光だとか風車ですよ。あれ終わりになりそうだ。水力発電はまだまだやりそうだね。場所によってはさ水が豊富にあるとかありますから、東シベリアそうですから。ね、それを超えるフリーエネルギーって言うと、例えばですね、フリーじゃないんだけども、衛星に小型の原発を置いて発電して、レーザー光で地上に給電する方法があるんだよね。送電線いらないんだよね。そういうのも彼らは考えて、多分どっかでやってると思いますよ、実験的にね。だからまあ、しばらくは、その、手品のようなフリーエネルギーで、今日電灯がつくみたいな話あまりないからね。まあ、いろんな方法を組み合わせでやっていくんだろうと、そんな感じにします。はい。まあ、皆さん、今日はね、山内さんの話で本当にいい勉強になった。そうか。明治150年全部 AI かけてやると。そんな全部、我々にとってね、いい結果が出てきて、直すもの直し、やめるものはやめ、これはやっぱりなんかすごい心強い話だと思いますね。まあ皆さん、もうすでに映画の段階ですから、大きなところは心配ない。で、末端まで今回掃除しますから、日本も結構末端まで行かれてるとこ多いですから、それは大騒ぎになりますからね。かすみますけど、7だけすみませんから。まあそれはそんなことと思っておいてください。まあ要するに掃除してるわけだから。単なる掃除ですから。ね、未来はその先にありますので。皆さんもね、この実践者の一翼になっていただきましてね。特に自分じゃなきゃ何も始まらないってことだよ。形成だから世の中の運営だから、あらゆる分野がいるんです。あらゆる分野で実践者が出るのがダメ。あらゆる分野、あらゆる地域に実践者が出てきて、具体的にそこを変えて初めて世の中が変わったってことになりますから、皆さんね、頑張っていきましょう。今日本当ありがとうございました。AI のことですけどもね、やっぱりAI を使って人があんまり本意としない仕事をしなくてよくなることはいいことだと思いますね。ほら、昔はもうとにかく悟りでしょ？もうね。だから炭鉱掘りですよ。それね、やっぱ大変な仕事ですよね。で、今機械ができてそれしなくて済んだと。だから今、事務仕事とか苦手な人たくさんいますよね。計算できないとできないんで、字が書けないんで、それ、いいの悪いもないわけだ。だから彼らにとってみると、なんかそのきっちり数字合わせろって言われると、なんかそれこそ、まあ、田んぼの草取りと同じようなもんじゃないかと思うんですな。だからまあ、それはですね、それは全部控えでやってですね。で、とにかくあんまり心配がないんで、なんかその時間ができると人ってなんかしますよ。食えないこともあるしね。なんかするし、必ずなんか新しい、 チャンス生まれてきますから、とにかくどんどん前へ進めていくことね。で、今までの機械化その中でうまくいかなかったのは、全部誰かがその利益を持っていっちゃって、集団されてたからなんですね。それさえなければ、ちゃんと回りますから、まあ、トランプ革命が偉大なことで、そこを直してくれましたからね。まあ、直すところ直し、そしてやっぱりもう、登録でもそうですけども、上が亡くなっちゃった。第一次世界大戦の時は、世界の王権随分潰れましたでしょ。まあ、日本とかイギリスとか残ったけど、まあ、これで大体終わりだよね。みんなだから共和制なんですよ。みんな共和制で、自分たちやっていくしかないわけで、頼りになるのは神だけよ。はっきり言って本当に頼りになる神だけだから、その信仰はね、まあ宗教っていうものはそれぞれあるにしてもですね、まあ、そのまともな信仰があるかどうかが実は本当のポイントなんですね。今日そこまでやりませんでしたけども、まともな信仰があるかないかの最後のポイントなんですよ。で、日本はね、まあそういう意味ではなかなか上手な国でございますからね、可能性非常に大きいし、皆さんで頑張っていければと思っております。今日もどうもありがとうございました。お疲れ様でした。